おはようございます。これ考えたことありますでしょうか。いろいろありまして、神様、私の人生の中に何やろうとしてるんだろうっていう、ちょっと迷ったような気持ちを感じたことはありますでしょうか。そのことをちょっと今日話したいなと思っています。そしてテーマの御言葉はこのコリントの第2手紙の7章の2節から15節なんですけれども、それをちょっと読む前にちょっとバックグラウンド、その時代背景ちょっと説明したいと思うんですけれども、パウロが、ものすごいもともと夢が与えられたんですね。そしてその夢はユダヤ人の方にイエス様の救いの話をするのではなくて、全く別の国の人たちに福音を伝えるという夢を持ってて、そしてそれでもう盛り上がって、もう船乗っていろんな国に行って、そして神様の力でイエス様信じるだけで永遠の命が与えられるのよ、許されるのよって、その福音を教えて、それをやってたんですね。そしてコリントという町に行った時に、ものすごいなんかモーラルの問題とか、いろんな偶像礼拝とか、もう誰見てもこういう人たちがクリスチャンになれるかっていうような、ちょっと厳しいようなものがあったんですけれども、神様を信じて、そして福音を伝えたら、信じる人が現れて、それだけではなくてクリスチャンになって救われて癒されて、そのような素晴らしいことが起きたんですね。そしてどんどんどんどん人が救われていったから、結局何が起きたというと、教会が生まれたんです。そしてもうリーダーたちが、あんまり経験がなかったんだけども、一応リーダーを選んで、そしてパウロがその町から離れて、よかったなーというような気持ちで、もう成功したっていうような喜びを持ってたんですけれども、その後からいろんな情報が回ってきて、ちょっとコリントの教会おかしくなってるでって、なんかいろんな変な考え方が入ってきて、例えばこういう人たちもいる、どんな罪を起こしてもいいんだって、だってどうせ許されてるしって、ですから神の恵みっていうのはなんか許可みたいな感じで、もうどんどんどんどん悪いことをやり出した人たちもいたし、そしていろんなパウロの後にいろんなリーダーが現れて、私たちはクリスチャンですっていうような、立場で、今度はどんどんどんどん間違えたような教え方が入ってきて、そしてコリントの人たちがもうどんどんどんどん迷ってきて、自分が救われたんだろうかとか、何を信じてたんだろうかとか、そしてこの新しい先生は、律法を守らないといけないとか、それを言ってるんだけれども、じゃあそれをやったら、じゃあイエス様の救いはどういうものだ、どんどんどんどん何もかも崩れてきたんです。そしてその崩れがあんまりにもひどかったから、もうパウロがダメなやつなんだとか、そこまで信頼が崩れてしまって、そしてもう絶望状態、パウロがあんなに頑張ったのに全部パーになったじゃないか、全部終わりになったじゃないかというような暗いようなものがあって、そしてもう待っても待っても手紙も来ないし、もうそのまま何もかも崩れて終わってしまうんだろうかというような落ち込みに、もっと戦って戦って、そしてやっと、日本語で何て言うか知らないけど、タイトスっていう、テトスっていう人が様子見に行って、そして回復方面に、立ち直り方面に入って、そして素晴らしい方向に行くようになったんですね。そしてこの流れ、夢が与えられて、そして頑張ったんだけど、いろんないいことがあってけれども、思う通りいかなくて、 何もかも崩れていって、もうどうしよう、これで終わりなんやろうかって、そして落ち込んでけれども、それでも信じようという戦いがあって、そして今度勝利というような、この流れ、このプロセスは 神様の夢の、プロセスなんです。そしてこのプロセスは私たちの成長のためには必要なんですね。そしてそのプロセスが、次がこのようなことが起きるだろうね。ちゃんとそれを理解してなかったら、必要ないような落ち込みとか、一からやり直しとか、そのようなものが入ってくるので、ですからそれをちょっと考えたいと思います。まずちょっとその時代の味をつかむためにちょっと読んでくれますか。二節からお願いします。
第二コリント7章の2から15節、私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利を貪ったことがありません。責めるためにこう言うのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持ってくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いてはいません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題について、あなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから、私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎに与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。
ありがとう。神様と愛の関係を持つと、持とうとすると、必ず必ずその関係の中で夢が湧いてくるはずなんです。恐れてるから神様と関係を持つんだったら、なかなかそういう夢が入ってこないと思うんですね。けれども愛の関係やったら、 夢がいずれポロッと与えてくれると思います。一つだけではなくて、付き合うとバンバンバンバン次から次から夢が入ってくるはずなんですね。そしてどうしてそれがあるっていうと、その夢通して夢を実現することによって信仰が強められるし、それだけではなくて深い愛の関係が立てられるんですね。そして、人間関係でもそうじゃないかなと思うんですね。もう28年間、私の、その大工を教えてくれた先輩先生がいるんですけれども、28年間会ってないんですね。そしていつか会いたいなと思ってます。多分彼はもう70何歳ぐらいだと思うんですけれども、多分ね、彼の顔を見た時に、ボロ泣きすると思う。彼も泣くと思う。倒れるかもしれない、会った時。もう、脱臼なる程度のハグもするかもしれない。そしてどうしてかというと、もう命かけ二人働いたんですね。もう怪我した時も支えてくれたし、もうこの以上やっていけない時も励ましてくれたし、もうもう事故で生きるか死ぬかっていう日もあって、それでも力を合わせてやったから、その経験通り抜けたから、その深い愛があるんですよ。どこ行ってもパラッて思い出すんでね、今何してんだろうな、まだ生きてんだろうかとか。なぜ言うと、その深いいろんな、ね、辛いものを通ってきて、そしてその辛いものを通って裏切らなかった、お互い裏切らなかった、そのような関係ができたので、そういう気持ちが入ってくるんですね。で、神様も私たちの一番親しい方になりたがってるのですから、夢を与えてくれるんですね。それ通して深い深いような関係を持てるんですね。力を合わせて裏切らないで、もうどんなことあっても信じたっていうような心でやったから、もう永遠まで続くようなしっかりした愛の関係を持てるんですね。それが神様が狙ってるんです。ですから夢を与えてくれるんですね。そして神様の夢っていうのは、人間の夢はね、すごい簡単なものを希望するんです。ああ、夢が与えられた、実現した、わーいって、それだけなんだよな。結婚しますって、嬉しいって、一生幸せって、それは人間の期待しているものなんだよね。けどね、甘いのよ。そんなもんじゃないんですよ。結婚しますって嬉しいと思うんだったら、その後がある。いろいろ通らないといけない。もうどんなことになるかわからないって、会社建てるって、もうこれでもう成功するよって、儲かるよって、神様の愛も伝えることができると思って、でも甘いんだよね。そんな簡単なもんじゃないんです。プロセスがあるんです。成長のプロセスがあるんです。そしてそのプロセスとして、神様と自分の心がどんどんどんどん絆がしっかりしたものになっていくんですね。ですから、これを分かってなかったら、問題があった時とか、思うといかなかった時に、諦めてしまう。やめたってなって。そして、多くの人はね、やめたっていうような癖が入ってしまってるんですよ。始まって思う通りいかなかった。落ち込んでやめた。一からやり直し。始まって思う通りいかない。そして人間関係も仕事も何をやっても、そのぐるぐるぐるぐるぐるぐる成長のないような生き方をしている人が いるんですね。そしてまた神様がチャンスあげるんだけれども、ちょっとでもプレッシャー入ってきたら、もう導きじゃないからでやめて、そしてもういつもぐるぐるぐる回って成長してないような人もたくさんいるんではないかなと思うんですね。けど神様がの希望は、その辛いものを通り抜けて、もっとしっかりした信仰、もっとしっかりした愛を持ってほしいんです。ですから、今ちょっとメモしたんですけれども、7つの、段階があるんじゃないかなって、夢の中では。最初は一番楽しい もんじゃないかなって、まあ、一番実現するのも一番楽しいんだけれども、それに近いのはね、夢が与えられたことなんですね。そしてなんかこれ考えるとワクワクするわ、会社作ろうとか結婚しようとか、この大学から卒業しようとか、ギター習おうとかドラム上手くなろうとか、そういう夢が与えられた時はもうワクワクするようなものはあるし、そして祈り方も元気、もう神様ってもう力くださいで、これが実現できますようにというような、友達がねえねえこれいいと思わないって、これやるのよとか、神様の導きだと思うって、そうだねって、聖書的やし、いいと思うよって、あ、向いてる、向いてる、向いてるって友達も言ってくるし、うおーって向いてるって言ってくれたし、とか、ですからもうその盛り上がりがあるんですね。そして祈っていろんな人に、先輩に聞いたり、確認もらったり、聖書を見て、あ、これ、これ、パッと開いた時にこの御言葉を見ちゃったって。ね、偶然と思わない。だって探そうと思ったらなかなかこの御言葉が、けど私の夢とぴったしじゃないかとか、そしてその夢、その御言葉を大事に書き留めて、そしてうわーっていう、それは第一段階。けれども事実まだ動いてないですね。全部頭の世界なんですね。友達と話してて、そして今度は、やるぞーっていうような第二段階なんだよね。そして、じゃあもう始めようっていうことで、そしてみんなに知らせたり、お金も使ったり、いろんな準備をやったり、そしてその時はまだその第一段階の情熱があるから、あ、これ思うのに言ってないけど神様信じようとか、あれこれ簡単にできると思ったら、4倍の力が必要やったなと、あれってこれすぐできると思ったらそんな簡単なもんじゃない、許可を下りると思ったら、あ、キリキリも頑張ろうって、神様を信じようっていうような、そして周りの人も頑張れとか、いいと思うよって、向いてると思うよって、おーって、それが第2段階、行動に入る、盛り上がりがまだ第1段階から持ってるから頑張れる、けれども思ったよりややこしかった、あの人はこういう人だと思ったらちょっと違うし、違う性格、見てないようなちょっと難しいところもあるなとか、いろいろ入ってくるんですね。これすぐできると思ったらちょっと難しいねって、このぐらいのお金がだけであればできると思ったらそうじゃないんだなっていうようなものはあって、けれども頑張ろう、そして周りの人も応援してくれてるし、励ましてくれるし、メールも入ってくるし、けれども第3段階に入ってくると疲れが入ってくる、思ったような問題よりもかなり深い問題やなって、ちょっと待てよって、そして頭の中に、間違えたかな、ちょっと待てって、そしてあの人助けてくれると言ったら引っ越したこの人絶対一緒にやってくれるって言ったのに、なんか別なものに忙しくなってしまってるって、なんか気持ち的になんか一人でやってるような気持ちやなとか、そして前のね、なんかもういいよ絶対向いてるよとか、これがいいよって言ってくれる人はなんかもう見つからない、もう電話しても出てこない、これだんだんこれちょっと厳しくなってきたなっていうような、で今度は夢の中にも入ってくる、失敗したらどうしようって、朝ね、夜中起きても汗びっしょり、失敗したらどうしようって、全部パーなったらどうしようっていうような、イエス・キリストもこれはあったんですね。ね、12人弟子を選んだ時はね、もう多分祭りな雰囲気があったと思うんだよね、もう誰が選ばれるんでしょう、そうですね、じゃあ1番、ペテロってよーって入ってきて、よし、パチンパチンパチンって、そしてよし、もう弟子なんだって、そ そしてすげえユダーって、おーってユダも入ってきて、でもうみんなやったーっていう感じで、こんなねかっこいいリーダーでね人をバンバン癒すし、そして、ね、毎日一緒に行動を取るってなかなかいいもんやなと思って、そしてねやっぱり毎日いろんな面白いことあるんですよ。もういろんなイベントやったりドカーンって、ね、人が癒されて目が見えるようになったりね、もうその時がいいんだよ。けれどもね、なんか変なことが言うんですね。イエス様が将来はなんか死ぬとか、なんか 何言ってるんっていうような、一緒にね金持ちになってね、かっこいいとこでもう綺麗なとこでね、引退できると思って、なんか違うこと言ってるなとか、ちょ何言ってんだろうっていうような感じで、けど今度どんどんどんどんどんどん難しくなってくる、攻撃がどんどん増えてるね。もうイエス様大好きな人がいるんだけれども、大嫌いな人がもう見えてくるんですね。なんか計画立ててるような作戦を立てて、このイエスキリストを倒すとか、そして今度弟子たちも不安になってきて、私たちがどうなるんやろうって、ですから今度武器を用意したり、刀とかナイフを用意したり、そして今度はもう第三段階、イエス様もうね十字架の前に汗びっしょりで、もう血が出るような汗のかき方で、もうどうなるんやろうっていうような暗いような段階があるんですね。そしてその時に祈っても、これ経験したことある？ある時はね、なんか祈って平安が入るっていうような、そういう経験があるんだけれども、祈っても誰も聞いてないような、なんか経験したことありますか？それなんか祈ってもなんか壁に当たって落ちてるような感じで、なんか見捨てられたような感じで、祈っても神様助けてって、けど助けてってけどね、平安が入ってこないって、そのようなどうしようっていうような、もう失敗したらどうしよう。そしてかなり多くの人はね、この段階に来るとね、やめてしまうキャンセル、全部やめてしまう。ギブアップしてしまう。それで一からやり直しするの。一からやり直し、新しい仕事。一からやり直し、新しい関係。それにハマってるんですね。もう乗り越える体力がないんです。そして、もう一回落ち込んで、そして一からやり直しっていうような人があるんですけれども、神様を望んでいるのは第四回に入ってそれでも崩れない、それでも諦めない。そして第四段階は僕が名前つけてるんだけれども、ダークナイトって言ってるんですね。暗い夜、そしてそれに入ってくると、夢は完全に終わったんじゃないかって、そしてもうあんまりにも情報が悪いから、どうして生きてるんだろうとか、そしてここまで崩れることもあるんですね。心臓がまだ動いてて不思議やなって、あれって、こんな最悪の状態に入ってんのに心臓がまだ動いてるって。ですからとうとう何が残されてるっていうと、心臓が動いてることとイエス様、それだけもう倒産決まってる、離婚がもう確実に入った、もう終わりなんだっていうような暗い夜。そしてこういうこともあるんですね。祈って祈って祈って祈って祈って、その夜中祈って寝れないから祈って祈ってるけれども、祈ってる時にちょっと平安が入るけど、祈りちょっとでも休んだら不安が入ってくる。ですからもう寝ることもできない、もう祈るしかない。祈るとちょっと平安が入るけれども、祈りをやめると恐れが入ってくる。もう終わりなんだ、全部ダメなんだ、私の人生は終わりなんだ。イエス様はそのような戦いがあったんですね。そのような大変なものが あったんですね、十字架に。そしてその十字架にかかった時はもうお父様、天のお父様、どうして私を見捨てたんですかって、そこまで来てしまったんですね。もう何もないっていうような、ね、それでも心臓が動いてる、信じる、それでも。そしてヨーブの、ここまで行ってしまうと、ヨーブの13の15が、私にとってはすごい力になってるんですけれども、ヨーブの13の15、ちょっと読んでくれますか。
見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。
そこまで行ってしまうんだよね。大きな夢、ちっちゃな夢はここまで来ないよ、ね、あのレストランで食べたいなとか、そうちっちゃな夢やったらここまで来ないけれども、もし大きな夢を持つんだったら、場合によってここまで来てしまうんですね。もうどう見てもうまくいかない、どう見てもパーなんだな、どう見ても自分の夢が死んだようなもんなんだなって、そこまで行ってしまうんですね。そして一番深い信頼の断言、告白というのはこういうもんなんですね。神様は私を殺しても希望持つよ、信じるよって、そこまで来てしまうんだよね。ね、そこまで来てしまう。そしてその後、第5段階、これがオプションなんだけれども、僕ここまで来ると、私いつも5番の段階お願いするんですけれども、必ずではないんだけど、場合によって励ましの印、こんな絶望になってくるとね、励ましの印として、愛の印として何か送ってって僕祈るんです、神様に。もう自分がどうなるかわからない、もう全部パーなんだけれども、何かの励ましの印をくださいっていうような祈りもいいんじゃないかなと思うんですね。そしてその励ましの印として、こういうことも聞いたことあるんですよね。神様、励ましがくださいって、そして蝶々がプラプラプラプラ自分の鼻に乗っかって、うおって人生初めて蝶々が私の鼻に止まったってあるんですよ、こういうことね。それか夏やったらトンボが付き合って一も頭に乗っかってくれるとか、何か電話、励ましの電話なのか、励ましとしてありえない、もう何十年ぶりに励ましてくれる、会ってないのに友達が来るとか、何か神様が元気出してって、終わってないよっていうような。そしてイエス様がその伝道する前に砂漠ですごい激しい断食したんだけれども、励ましとして天使が最後に慰めてくれたんですね。ですからその励ましをくださいっていうような、お願いもいいんじゃないかなっていうことなんですね。まだね、答えが来てない、まだなんか治るっていうようなものが見当たらないけれども、不思議に蝶々が私の鼻に止まったって、神様なんか言ってくれてるなっていうような、ちょうど一番落ち込んでる時にこれをもらったとか、この励ましが来たとか、そしてそれが重たい空気が軽くなった、それ経験したことありますか。暗いなんかブルルルルルルルってなんか軽くなってきて、食べたいっていう気持ち、おーって久しぶりやなって、かなんか食欲が出て、もうステーキ食べようとか、うおーって、かなんかそういうような励ましが入ってくることは第5段階なんですね。そして第6に入ってくると、勝利が見えてくる。あれって絶対無理と思ったら仲直りできた。あれもうダメと思ったらお金が入ってきてまだやっていけそう。そのようなやっと目で勝利が見える。うわーすごいって。そして あ、じゃあこれだったらなんかできそうだっていうような、具体的に目で見えるような勝利が、コリント第2手紙の7章の13節は、もう一度読んでくれますか。コリント第2手紙7章の13節。
こういうわけですから、私たちは慰めを受けました。この慰めの上に一つの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。
はあ、はあ、教会がまだ生きてるんだ、立ち直ってるんだ、神様の愛をまだ掴んでるんだっていうような、やっと具体的に勝利が見えるっていうようなものがあるんですね。次の段階、もう勝利が見える次の段階、次の夢が入ってくる、もっと大きな夢が入ってくる。そしてその夢を通り抜けるには、もっと大きな鬼がいるけど倒さないといけないけれども、それを通り抜けるとどんどんどんどん自分の信仰が強くなって、どんどんどんどん神様のと自分の愛の関係が深くなっていくって、そのようなプロセスなんですね。ひょっとしたら今聞いてる人たちの中では、夢を持つのそんなもんなのって、それだったら私が夢がいらないわって、そんな死んだのやったら嫌やと、夢はもういいわと、私は夢ない、夢のない人生、ね、それを選ぼうって。けどね、その夢のない人生を選んでしまうと何が起きると、嫉妬とか妬みを持つ人になっていく。なぜ言うと、自分が夢を持ってないから他の人の夢を見てしまう、そしてやきもちしたり、ね、ですから皆様の中では嫉妬感じたり妬みを感じたり、なあの人留学できてって、ね、私もお金あったら行くわそんなん、けどね、けど私がそんなんないからなとか、そういうような嫉妬とか妬みを持ってるんだったら、その病気の、ね、問題は夢を足りないの。自分の夢がないから他の人の成功、他の人の祝福を見ると喜ぶことができない。ですからもし皆様の中では周りの人の祝福、成功、喜びを喜ぶことができなかったら、問題はひょっとしたら神様の愛の関係がまだ強くなってなくて、夢、自分の夢がしっかり見えてない、しっかり掴んでない、他の人の持っているものをどうしても見てしまうというようなもんですので、直す方法は嫉妬やめようとか、ジェルシーやめようって、それじゃ治らない、しつこいから、その気持ちが。直す方法は神様と愛の関係を持って、そして今度神様を信じて自分の夢を大切に育てていくって、それが直す方法だと思います。今から祈ります。天道様、あなたが私たちと深い愛の関係を持ちたがっていることを感謝します。そして今は、私たちが、もういろんな人生の経験があるんですけれども、繰り返し夢が与えられてちょっとハードになったらやめてしまって、その病気のぐるぐるサイクルに入るんではなくて、脱走できて通り抜けて、どんなことあっても信じるというような力を与えてください。お願いします。そして私たちがそれ通してどんどんどんどんしっかりした関係をあなたと持つことができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。